ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券常勤監査役でいらっしゃいます小森道夫さんとともにお送りしてまいります。久しぶりのご登場、本日はスタジオにお越しいただきました。小森さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回小森さんにはそろそろ森から木に目を向けたいをテーマにお話を伺ってまいりますが、足元の日本株については小森さんはどうご覧になっていらっしゃいますか。
日経平均が、はい、年初から非常に好調に推移して、はい、4万円という史上初の大台を超えた後が少し踊り場にある、そんな感じを受けております。はい、まあ、森を見ながらもそろそろ木を見る時期に来ているのではないかと感じております。はい、株価というのは本来の利益を映す鏡ですから、ある程度予想できる未来で企業の利益がどのように変化していくのかについて考えてみたいと思います。はい、まあ、具体的にはいくつかのキーワードを使って考えてみましょう。
はい、それでは早速ですが、キーワードの一つ目は何でしょうか。
一つ目のキーワードは人口動態です。
はい、
人口動態とは一定期間における人口変動のことですが、出生、死亡、婚姻、離婚、移転など都道府県、市町村ベースで厚生労働省が調査を行い、統計を取って公表しています。
はい、
日本では高齢化、少子化に加えて今後地方の人口減少が予想されています。
はい、
昨年秋ごろからは地方百貨店や大手スーパーの閉店の報道が続いておりますが、これは企業が人口動態の分析からやがて訪れる証券の変化に備えて動き始めているものと考えられます。
証券、商業圏の変化ですね。
そうですね。はい、はい、最近の化粧品業界では早期退職の募集があったり、
はい、
ドラッグストア業界では統合が起きていたりと、企業は予想される人口動態の変化に備えてすでに動き始めております。
徐々に現れてますね。
はい、投資先が人口動態の変化に対応して海外進出を進めていくのか、ネット通販などのダイレクトマーケティングにさらに力を入れていくのか、
はい、
あるいは M&A に積極的に取り組んでいくのかなどのように、どのような戦略を選択して今後の利益の維持向上に努めているかに関して高いアンテナを張っておきたいと思います。
はい、まず一つ目のキーワード、はい、人口動態について伺いましたが、二つ目のキーワードをお願いできますか。
はい、二つ目のキーワードは円安です。
はい、昨日は151円85銭まで安しまし
たね。そうですね、
早いですね。
円安で株価が上がっているというお話をよく聞きますが、
はい、
円安は何がいいんでしょうか。海外での売上が多い企業は受け取ったドルを円に換えるときに、円安が起きると円での受け取り額が増えることになります。
はい、
例えば1ドルを売ったときに120円ではなく150円をもらうことができる、これが円安のメリットです。
はい、
ここで増えた受け取り額は実際のビジネスの増減とは無関係なんですが、為替の計算により円では売上の増加として計上されます。
はい、
逆に円高になればドルから円に換える時の売上受け取り額が減少して、
はい、
ここでも実際のビジネスとは関係なく円ベースでは売上の減少として計上されます。販売数量に関係なくドル建ての売上が多い企業では為替水準次第で円での売上と利益が上下するという単純な理屈になりますね。
はい、
例えば海外市場での売上が多い自動車メーカーは円安の恩恵を受ける分かりやすい事例です。一方で業界によっては円高は常に利益を減らすわけではなく逆に利益を増やす場合もあります。
例えばどういう時でしょうか。
例えば企業が原材料を海外からの輸入に頼っていて輸入金額をドル払いで契約している場合、 円高になれば支払いに充てるドルを調達するときの円の必要額が少なくなります、
はい、
この金額は売上原価の減少という形で損益計算書に反映されます。例えば石油業界や食品業界では円高が歓迎ですね。円安も円高も実際のビジネスの増減とは無関係に企業の損益に大きな影響を与えることに注意が必要です。円安や円高による利益に頼らずにグローバルに見て競争力のある商品サービスを提供できる、言い換えれば本業で高い世界シェアを有する投資先を見つけて投資をしていくのが王道だと思います。
はい、そろそろ森から木に目を向けたいキーワード2つ目円安でした、はい、3つ目のキーワードいかがでしょうか。
3つ目のキーワードは値上げです。
はい、
昨年秋ごろから何もかもが値上がりして生活が大変だという話をよく聞きます。
はい、
値上げはすでに実施された過去ですが、それがもたらす未来の利益の可能性について考えてみたいと思います。そもそも日本は長年物の値上げが難しい国との認識が一般的でしたが、コロナ禍やウクライナ戦争、中東紛争などの予期せぬ事態の発生により、社会では値上げは無なしという受け止め方が広がり、あっという間にあらゆるものが値上げされた印象があります。原材料高騰による値上げのお願いが理由として挙げられることが多かったと個人的には記憶していますが、
はい、
これは企業の損益計算書上で見ると売上数量に変化がない場合には値上げは単純に売上金額を増やします。値上げは通常継続されていくものであると考えられますので、持続可能な売上増加が実現できるわけです、
はい、
もし企業の説明のように原材料が高騰していれば原価も上がっているはずで、この場合には売上総利益は前年度と同水準にあるものと予想されます。ただし実際には原材料の価格は国際市場では常時変動しています。もし原材料価格が少しでも低下していれば原価率は低下して売上利益も改善することになります、
はい、
さらに自社努力で経費に関しても着実に改善を進めてきた企業があれば、その企業では営業利益も増加することになります。こうした結果、売上増、売上総利益増、営業利益増というように3つの大事な指標が増加という形で揃うような成果を上げるところが出てくるかもしれません。こうした企業こそまさに値上げに成功した企業と言えます、
はい、
決算発表後にはぜひこういう値上げ成功企業を探しに行きたいと考えております。
はい、日本株は森を見ながらもそろそろ木を見る時期に来ているのではないかということで、将来企業の利益の変化の行方を探る上での重要なキーワードを3つ挙げていただきながら、はい、具体的にここまでお話を伺ってまいりました。フィリップ証券常勤監査役小森道夫さんとともにここまでお送りしました。小森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。MT5 で使う分析といえば平均足や MACD などが思い浮かぶ方が多いかと思いますが、今回のセミナーではプロの間では信頼度も高くよく知られているけれど、一般にはあまり知られていないプロがこっそり使っている分析方法をお伝えしていきます。講師はフィリップ証券のレポートやセミナー、そして始まったばかりの山中康二の MT5 スクールをはじめ、このコーナーファイナンシャルジャーニーのコメンテーターとしてもおなじみの山中康二さんです。アメリカ大手銀行でトップディーラーとして活躍され、今もなお様々な機会で長年培ったトレードのノウハウをお伝えしている山中さんです。今回は主に MT5 で使える無料のインディケーターの中でも特にレアでありながら非常に使えるインディケーターを特別にご紹介します。ぜひ初心者トレーダー、熟練トレーダー、そして自動売買取引、裁量取引関係なくご参加ください。フィリップ証券 ェブセミナー MT5 ユーザー必見、山中康二のプロがこっそり使っている分析方法を教えます。このセミナーを3月27日水曜日夜8時から9時30分開催です。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコンやモバイルからお気軽にご覧いただけますので、ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側のバナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんをお迎えしてお送りします。今回田島さんお電話でのご出演です。田島さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願い
します。さて、日米ともに金融政策決定会合、まあ、FOMC 通過してというところになりますけれども、はい、アメリカはもう最高値更新して戻ってきてるというところですね。
そうなんですね、昨日も3指数が非常に強い動きだったと。
はい、
それが何を意味するのかってことなんですけど、大統領選をこの秋に控えましてね、
はい、
やっぱりその大統領選の直前の状況、
はい、
その時にアメリカはやはり好景気に沸いていて、で株高が続いているっていうことが、
はい、
少なくとも現役であるところのバイデン大統領には望ましいわけですよね、
はい、今回はね、そろそろ意識し始めておきたいアメリカの大統領選挙の影響について詳しく伺っていきますが、その好景気&株高っていうことが有利になるということですね。
そうですね、やはり過去の歴史を紐解いてもやはりそういった状況であれば、現役が有利だと、で先だって今月8日でしたけれども、そのバイデン大統領がペンシルバニアで演説をしましてね、いいか悪いか FRB について金利を決める小さな組織と呼んだんですよ、で金利がもっと下がるのは間違いないって述べたんですけど、これってある種プレッシャーのように感じるところもありましてね。
そうですよね、
有権者の間からは住宅ローン金利が高すぎてもう家が買えないっていう文句が出たり、
はい、
また民主党内部でも早期に利下げを求める議員が多いというふうに聞かれていまして、そんな中、くしくもトランプ、対抗馬のトランプ前大統領が、先だってメディアのインタビューに答えて、利下げをすると民主党を助けることになると、
はい、
これも笑っちゃうんですけど、ちょっとね。要は、バイデン氏にしてみれば、じゃあ、早速、利下げの圧力をかけようと。
はい、
つまり、小さな組織に対して利下げ要請を行いたいと。こう考えるに決まってて、
はい、
もちろん FRB がそのような政治圧力に屈するっていうことは考えにくいんですけど、ただ今のパウエル議長っていうのは、その2021年の11月にバイデン大統領から、再任を要請されているんですけれどもね、そういう意味においてはその時対抗馬であった、後に副議長になったブレイナードという方が今国家経済会議っていうところの委員長なんですけど、この方を推す声も少なくなかったと、そういう意味においてはある意味そのバイデン氏にですね、パウエル氏が恩義を感じてないところもないかなという感じはするんですけどね。
なるほど。どうなんでしょう、田島さん。実際にこの市場との対話っていうのは、どうなんでしょうか。難しいところはあります。
そうですね。パウエル氏は昨日 FOMC 後の会見でも、 まあ、利下げには基本的には前向きな姿勢を示したと、まあ、ただしインフレとの戦いに勝利したという認識はまだないというふうに述べていまして、まあ、硬軟両用なんですけど、まあ、皮肉なことにですね、FRB が利下げに前向きですよって姿勢を示すと昨日みたいに株価が大きく伸びるんですよね。で株価が高まれば個人消費は拡大して、結果として、まあ、両方でもってインフレ鈍化にブレーキをかけてしまう。だから利下げしたいっていうとインフレが強まっちゃう。逆にそのまた利下げを理由にドルが弱含みに仮になった場合には、米国の輸入物価が上昇してやっぱりインフレ圧力が強まっちゃうと。
難しい舵取りですね。
はい、逆に利下げに後ろ向きですよっていう態度を見せると、今度は株価が下がりますよね。で個人消費が減退して時間軸の問題はあるんだけれども、まあ、周り回って米国の景況感が悪化することでドルが売られれば、またここでも米国の輸入物価が上昇してインフレ圧力を強めてしまう。景気が悪化するのに、まあ、物価が下がらないスタグフレーションの影響っていう懸念っていうのが、そこで台頭してしまう可能性もあります。非常に複雑ですよね。
いや難しいですね田島さん。
はい、まあ、昨日発表されたFMC の参加メンバーらが、まあ、金利予測っていうのを出してますけど、
ドットチャートですね。
はい、ドットチャート年あと3回という利下げについて、まあ、これについては前回と変わりはなかったんですけど多少高い寄りになったことと、6月の利下げ開始に関してはまだ不透明だと、データ次第だというような意向を示してました。じゃあどうなのかっていうと結局、共和党の党大会とか民主党の党大会っていうのは7月の半ばとか8月の下旬に開かれるんですね。やっぱりこれを避けて政策変更をしたいっていうのが FRB の考え方だと思うので、そうすると大体決まってくる、まあ、11月15日はもう投開票ですから、ってことは9月と12月の FOMC で利下げの議論を戦うことが比較的容易であると考えると、3回ならばやっぱり6月スタートってことになるのかなと、まあ、いうことなんですけど、6月スタート利下げ開始したいのに、昨日もニューヨークダウが400ドルが上がっちゃってますよね。そうするとやっぱり株高の資産効果って大きいので、またこれで消費が拡大するって可能性も出てきます。
そうですね、まあ、11月5日の投開票に向けて難しいところですが、あと1分ぐらいですけれども、今後の株価の行方、田島さんどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
まあ、やはりもう本当に株価次第、今のアメリカの消費を支えているのは株高ですから、まあ、場合によりその FRB のそのさじ加減で株価が大きく下げるような、またまた調整を入れるような場面があれば、やっぱり先ほど申し上げたように、そのなかなか言ってみれば消費が伸びなくなってきてしまう。まあ、逆に2月の CPI とか PPI が強かったということは皆さんもご承知の通りだと思うんですけど、これって2月はもうとにかく3指数、ソックス指数すべてもう右肩上がりでしたよね。
強かったですもんね。
だからインフレ指標が強めに出るのは当たり前だって考えると、まあ、今後株価とインフレとの関係、またはアメリカの消費との関係、で結果10年債利回りがアメリカでどうなるかっていうようなところを見ていく必要があると思います。
よくわかりました。田島さん本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はフィリップ証券常勤監査役小森道夫さん、そして経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。